引き続き第3番目の部門についてプレゼンしていただきます。大鹿審査委員長、3つ目の部門の発表をお願いいたします。
社会派部門
トップバッターは永吉さんです。
はい、
永吉さん、社会派部門ご紹介いただける映画のタイトルは何でしょうか。
はい、昨年最大の問題作と言われたスマスイでございます。
お
何笑ってんの。
おトップバッターのプレゼンターは永吉さんで、選んだ作品はスマスイ。それでは1分間のプレゼンどうぞ。
はい、この映画はですね、一見コメディに見えるんですけどね、須磨水族園という、神戸を代表する歴史ある観光施設を舞台にしながら、それは神戸の観光の歴史そのもので、阪神・淡路大震災からの再生の物語でもあり、現在では皆さんご存知のように須磨水建て替え問題というですね、市民の地目を集める事案の舞台でもある今神戸で最注目のスポットですね。で、これはなぜ社会派かというと、ここで私が言いたいのはたった1点です。出演者の中でも園長を演じる役者のリブシギの演技ですね、田中洋次か三井試験、滝藤健一か大森直かと思える、そのお世話の聞いた脇役ネギこそが、その社会に当たる重いテーマを支えているものと推察します。僕なんですけども、以上です。はい、
はい、15秒余っていますけども、
あ、もうこれ以上言ったら泣きそうなんで、もう
ということです。社会派部門最初に選ばれたのはスマスイ。
もうこれ残ったらなんか忖度やね。
そうやね。
いや、ちなみに本丸さんはなんてこと言うんですか、あなた。
確かにちょっと委員長ちょっと聞いてる顔がね。
今のプレゼンだけでももう目頭がちょっとグッとくる。まあどれ選ばれるか分かりませんよ。分かりませんけれども。
もう喋れてなくなってるじゃないですか。
ちょっとね。
はい。
来るものが、はい。
思いが募っているようですけれどもね。はい、続きましては。お隣の本丸さんにご紹介いただきたいと思います。本丸さんが選んだ社会派部門映画作品は何という作品でしょうか。
はい、スマスイの後で非常にやりにくいんですけど、
はい、
まあ、一応言っときますね、
うん、
M 村西徹
やりにく
熱狂の日々完全版です。
遠慮せえ遠慮。
社会派部門って広いですね。
いや、これ社会派でしょう、はい、皆さんお世話になったでしょう。
お世話になった社会派でしょう。よくわからないですが、プレゼンしていただきたいと思います。それでは本丸さんのプレゼンです。社会派部門選んだ作品は M 村西徹完全版、どうぞ。
はい、村西徹さんといえば、昨年ね、この、強熱の日々か、強熱の日々っていう作品、それから皆さん見られたかもしれませんけども、全裸監督っていうね、ネットフリックスで、世界190カ国に配信されておりました。ちょうどね、ちょっと宣伝しておきますとね、今日いらっしゃってる安田真奈監督のつながるもネットフリックスで世界に発信されてますので、ぜひ見ていただければと思います。で、そのね、村西監督っていわゆる AV 監督、いわゆるハメ撮りの帝王というね、そのジャンルにいらっしゃるわけですけども、この作品実はね、全裸監督が出てそこに便乗したわけじゃなくて、実は2018年にもう上映されてるんです。それを再編集して、完全版として今年もう一回やったと、そこに、いろんなね、ポロンポロンポロンポロンいろんなもの出てきますけども、なんというかこのアダルトビデオを撮る、その裏側をドキュメンタリーでちゃんと見せてくれた作品っていうのは、多分今までの映画史上の中でこれが初めてなんじゃないかと思ってます。
はい、ということで1分間のプレゼンでした。途中でね、子供がうわーって言ったのはみんなを代表しての、ね、声だったかもしれないですけどもね、スマスイのママがよかったみたいなね、心の声が、はい、響いております。社会派部門続いてのプレゼンテーター、内屋敷さんにお願いしたいと思います。内屋敷さんが選んだ社会派部門作品は一体何でしょうか。
はい、家族を思う時です。
戻りました、皆さん、平和な時間です。本当に良い良い良い良い映画でですね、
社会派ですからね、
はい、染み渡るようにね、プレゼンしていただければ嬉しいです。昨日のこと、先ほどのことを忘れられたらいいなと思いながら1分間過ごしていきましょう。それではいきましょう。内屋敷さんの社会派部門のプレゼン、選んだ作品は家族を思うとき、どうぞ。
はい、イギリス映画界の至宝といいますか、現在83歳ぐらいだったかと思うんですけれども、まあ、高齢監督クリント・イーストウッドとかいろいろいますけど、やっぱりこのおじいちゃんになっても今の現役で撮っている、それだけでまずすごいなっていうのがあると思います。まあ、本当にイギリスの両親といいますか、あくまでも一般の市井の人々、労働者階級、それからまあ貧乏人というか貧困階級の方々、そういった方々を主人公にして同じ目線で、その社会の怒りを映画で語る、その作家性が、ずっと変わらず続いているのがすごいなと思います。まあ例えるならば70年代あたり、もうちょっと今のまろやかさを抜かしてもっと怖かった山田洋次監督が今の映画を撮っているような、そんなイメージといいますか、この社会派まず間違いないだろうと思って年末最終に見たのがこの家族を思う時です。もうこれしかないだろうなと思って見に行って、やっぱりこれでした。好き嫌いを超えての傑作というものだと思います。
ストーリーは一切分からなかったですけども、プレゼント
します。
はい、前のことは忘れられたかなと思いました。
なんかちょっと上から感出てますよね。
真面目に語ったんですよ。
そうですね、でも本当に社会派部門の作品とね、いうのにふさわしい、素晴らしい作品だったと思います。続きましてプレゼンしていただくのは藤井翔平さんです。はい、藤井翔平さん、社会派部門選んだ映画のタイトルは何でしょうか。
はい、世界で一番悲しいオーディション。
選んだ社会派部門作品は世界で一番悲しいオーディション。それではプレゼンお願いします。
はい、ビッシュやビス、ギャングパレードといったアイドルグループを、所属している事務所 WACK というところのですね、合宿形式のアイドルオーディションのドキュメンタリーになります。このオーディションに勝ち残った方々はそれぞれのグループに配属してデビューするという、それが、九州の離島で1週間にわたって泊まりがけで行われるというものなんですけども、そこに20人弱の女の子たちが集められてですね、歌、ダンス、それにマラソン、まあ、それ以外にも人生ゲームとかスクワットっていうような審査だったりとかがあって、結構判定基準はすごい理不尽に見えるものが多いんですよ。やっぱどんな思いでアイドルになりたいかっていうのを、まあ、ドキュメンタリーとして確実に映していくんですけども、だんだんと少女たちの本音とかが出てきて、プロデューサーに対して私はアイドルしかできないんですってずっと言ってる子が落ちた瞬間に、もともと裏方やりたかったしなんか宗教みたいじゃねとか言い出したりとかですね、そういった まあ、女性の裏側って言ったらあれですけど、そういうのが見れる、なんか嫌な作品みたいですね。ここで終わったら
そうですね、娘にアイドルになりたいって言われたら全力で止めようかなという気分になるプレゼンでしたね。
この作品とね、まあ、前回僕も話したんですけど、アイドルキャノンボールと何が違うのかがよくわからない。
まあ、あれはエンターテインメントチックに仕上げてるんですけども、これはオーディションの部分だけにもう焦点を当てて女の子の心情を追っていくっていう、もうちょっと暗い感じのストーリー。
なんとなくここにいらっしゃる5名のプレゼンテーターの社会的なこう圧みたいな、社会派の部分は感じられるプレゼンだったかなと。
ねえ、なんかいろいろ闇を感じますよね。
そうですね、まあ、100本を超える映画を見ては、1名に限っては200本を超える映画を見ていると何が何だか分からなくなるのかもしれないですよね。神戸アホデミー賞2019、それでは発表していただきましょう。社会派部門の発表を大鹿審査委員長お願いいたします。
社会派部門は須磨水でございます。
意外。そんなわけないやん。
まあこれはね、はい、今の拍手が欲しかったために言ったようなものなんですけれども、まあこれ仕方ないっすね、
総評としてね、素晴らしいプレゼンが続きました、世界観も非常に幅広くプレゼンした中 で社会派部門スマスイを選んだその思いは一体何でしょうか。
スマスイですよね、やっぱり作りましたよね、ここら辺のメンバーほとんどで作ったんですけれども、はい、やっぱり一番はですね、やはり亡くなる建て替えがあるということで、映像を残そうと言って撮ったんですけれども、 もうその勢いだったんですけど、ただの僕のメモリアル映画になってしまったというね、審査委員長が僕
非常に偉大な結果となりました。神戸アホデミー賞2019社会派部門、選ばれたのは、はい、なんと映画スマスイ。
びっくりしましたね。
はい、はい、こんなことが起きるんですね。驚いておりますけれども、はい、はい、
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
先週今週と2週間にわたり、先日1月10日に新永田の双葉学舎で開催されました2019年度神戸アホデミー賞の模様をお届けしています。続いての部門はお楽しみください。
チキショー
部門ですね。
チキショー部門です。はい、はいはい、これはですね、分かりやすく言うとですね、2019年最も時間とお金を返してほしいと思った映画のタイトルをプレゼンしていただくというね、どこかに共感が生まれるのではないでしょうか。それではですね、今回も1分間のプレゼンになります。トップバッターは永吉さんです。
アドアストラでございます。はい、
はい、もう本丸さんが横でこれはひどいと、
引きしみ勝るもうクソ映画という評判ですけど、皆さん納得いただけるプレゼンになると思います。
プレゼンいらなくない？全員がひどいとつぶやき出しましたけど、いや、しっかりとプレゼンしていただきましょう。はい、どうぞ。
はい、ですね、チキショーにもいろんな種類にもいろいろあるんですけど、一番ありがちなのが予告編すげえ見たい行ったらなんじゃこれっていうやつがですね、一番ひどいと思うんですけど、まあ、まさにその代表のような映画で、まずこれ2つ理由があります。ダメな点、第一、ブラッド・ピットに天才科学者の役は全く似合わない。ちょっともうやめてくれと。僕は007の Q の役やってるベン・ウィショーを、まあ、リメイクやらないと当てるなというのが一つですね。もう一つが、まあ、海洋星まで行くんですね。銀河系の一番外にあるって言われる天王星とか冥星、天王星、冥王星、海王星、かなり外にあるですね、46億キロ離れたところにすごい技術と危険ともらって行くんですけど、親父と会って帰りはね、はっとね、2分ぐらいで帰っちゃうんですね。なんか宇宙戦艦ヤマトの最終回、皆さん覚えてますかね。コスモクリーナーを得て、お前そんなの何を回を帰れんのみたいな、まあ、そういうあの軽い失望感をですね、覚えた、途中で帰ろうかなと思った映画でした。
はい、ちょうど1分でした。全員共感してる感じがね、なんか急に打ち切りになったドラマみたいなね、後半の畳みかけ方というか、もう予算使いませんみたいな感じのところもね、プレゼンで非常に臨場感あって説明だったのではないかなと思います。さあ、本丸さん、チキショー部門選んだ映画のタイトルは何でしょうか。
はい、マチネの終わりに。
マチネの終わりに、それではどうぞ。
はい、まあ、この作品そのものは、まあ、いわゆる恋愛、まあ、熟練の方々の恋愛映画になりますけども、まあ、これは今日真実をちゃんとお伝えしたいので、今日ちゃんとこれだけはね、カンペ読んで言いたいと思います。まあ、公開の1年ぐらい前、2018年の速報でね、石田百合子、福山雅治と濃厚過激磯路全裸のレバーというタイトルとですね、石田百合子は新作映画で久々感動シーン披露、まあ、こんなことが書いてあって、まあ、我々石田百合子ファンからするとね、やっぱこうこの作品ついに来たのかと期待するわけですよ。僕みんなに言いまくってましたからね、石田百合子さんが、石田百合子さんがって。でもよく考えたらね、2015年に痛む人でも実は1本記事がありました。高良健吾、石田百合子との激しい濡れ場にっていう、また来たか石田百合子詐欺。もうこういうことが起きるとね、やっぱり何が真実なのかフェイクなのかっていうね、まあ、これがやっぱり我々映画を見る中でも、やっぱり事前情報をどうやって得ていくかということも非常に重要なことになるわけですけども、実際見て何にもなかったこの作品が本当に畜生でした。
何にもなかったっていうのは、分かりやすく言うとポロリがなかったということでございます。ご了承ください。
でも非常にいい作品です。
遅っ。はい、そうですね、冷静に見に行くと非常に味わい深い大人の恋愛映画となっていますよ。さあ、続きまして、チキショー部門の生みの親でもいらっしゃいます小野陣にプレゼンしていただきたいと思います。
金です。
めっちゃ受けましたね、お待ち。はい、もう爆笑でしたね。金かー言うて笑ってましたけどね。
多分知らないですよね、はい、皆さん。
それでは、成長が著しいおのちんのプレゼンを楽しみたいと思います。おのちんが2019年見た映画の中で最もチキショーと思った作品、金。それではプレゼンをお願いします。
これあのたまたま映画館朝行ったらポスター見たんですよ。で SF や思って見ようかな思ったら、あの血のつながらない兄弟の話で、あのお兄ちゃんが無償代わりなんですけど、もう延々とその2人のその何ロードムービーみたいな、クリント・イーストウッドとか撮ったらすごいいい感じの映画なんのんちゃうかなみたいなロードムービーを延々見せられて、で最後の最後にちょろっと SF 的なことが出てきて、なんか近未来みたいな人が出てきて2人を助けるんですけど、その近未来みたいな人がその少年に、あのお前は俺たちの希望やねん言うてどっか去っていくんですよ。わけわからないんですよ。えってなって、あの見てる僕もわけわからないし、多分あの出演してる少年も俺何やったんやろって絶対思ってると思うんですよ。それぐらいわけわからない、あの2時間かけてあのなんかの予告編見せられたような映画やったんですね。だからあのなんていうのかな、あのチキショー部門って名付けた僕が言うのもなんですけど、2時間かけた予告編を見たっていう希少な体験したなって思って選びました。
まさかの希少に戻すっていう、はい、ハイクオリティなプレゼンを若干1分超えましたけどもしていただきました。これ出ていた出演していた少年でさえ何をしているか分かってないやろうって、
多分分かってないと思います。
言い切れる映画を2時間ちょっと見てみたい気もしますね。
でしょ、見てください、これはねいいです。
その後で見る勇気がね。この金っていうタイトルは何なんですか。
知りません。
これは近未来の金やったということですか。
いや英語ですから近未来じゃないでしょうね。
ひどいねそれは。
何の意味か分かんないです、
うん、予告編にもなってないですねということはね、
はい、でもこのポスターあんま入りたくないよね。
え、これ見たら入りますよね。
これ結構見た。
あ、ごめんごめん、ラジオだった。
ラジオですよね。
ラジオ機の皆さんはね、アルファベット KIN 金でちょっと検索してポスター見ていただいて、
ぜひ見てもらいたいです、
ね。まあ、でもリスナーの皆さん今検索してるでしょうね。
そうでしょうね、見てみたいなとか。とうとう最後のプレゼンテーターのご紹介になります。内屋敷さんです。ご紹介いただける映画のタイトルは何でしょう。
はい、はい、こちらターミネーターニューフェイトですね。
ターミネーターニューフェイト。それではプレゼンお願いします。
はい、サラコナーのコスプレをしていらっしゃる藤井さんの横でこれを語るのは非常に心苦しいんですけれども、今更語るまでもない、これはさすがに皆さんご存知かと思います。ターミネーターですね、まあ、シリーズといいますか、もう過去、1、2があって3、4、それから新機動ジェニシスがあってこのニューフェイトです。2の後に3がありまして、その後に4がありまして、で一旦、3、4なかったことにしましょうということで新機動ジェニシスができました。でさらにそれもなかったことにしましょうということで、いよいよ音体ジェームズ・キャメロンが戻ってきました。これは正統的な2の続編ですということで公開されたのがこのニューフェイト、しかし、戻ってきたらなんじゃこりゃっていうのが正直なところで、2019年最大のがっかり作っていう感じなんですよね。やってることが2のほとんど焼き直し、あえて、ネタバレはしませんが、おまけに T-1000 出てきたあの2の衝撃、あれを超えるものが全くない、こんなにがっかりしたことがあるだろうかという作品でした。1分なりました。
熱いプレゼンをね、その愛するがゆえに腹が立つというね、はい、ところが非常に伝わってきました。さあ、さまざまなチキショー部門の作品が出てきましたけれども、それぞれ割と、お互い喋っている内容に対してうなずいている方が多いから、まあ金に関しては初耳という感じではありましたけれどもね。はい、でも非常に印象深い作品となりましたね。なんか2019年金見なかったなっていうのがこう尾を引くような感じに、
金すごく見たくなりましたけどね。
でしょ、
はい、さあそろそろ大鹿審査委員長、審査はできましたでしょうか。はい、
スッと頭に入ってきますね。
スッと入ってきた金ですね、
はい、スーンですね。
スーンと今のね、スッて入ってきた絶対金じゃないですか。
そうだね、
ねえ、
うん、いやもう人生ってそういう単純なもんじゃないよっていう話もあるんでね。
なるほど、
わかりませんよ、
わからないということでね、なるほど、審査委員長って大変なお仕事です ね、はい、その複雑さをぜひ見せていただきたいと思います。 それでは大鹿審査委員長、独断と偏見で神戸アホデミー賞2019最後の部門、畜生部門の発表をお願いします。
畜生部門は本丸さんのマチネの終わり。
ありがとうございます。ありがとうございます。
これは仕方ないですね。仕方ない。
総評してください。
まずポロリという言葉以上に悔しいものが、僕はそれ以上の3文字を知らない。もうやっぱりね、僕ら子供の頃にね、やっぱりついに脱いだ言うて、写真集を買い続けたんですよ。で常に写ってないんですよね、髪の毛とかなんとかで。でその頃からやっぱりポロリっていうのは僕の長田区では結構共通語になってまして、やっぱりポロリというものがやっぱり見受けられない、というのはやはり人生においてやっぱり一番悔しいことの言葉だと相なるので、まあ本丸さんのやっぱりポロリという言葉はやっぱり共感できますね。まあ金はね、もうなんかもう論外的にポスターであんな面白ないというのはもう見えてたじゃないですか。もうあれはもう論外でしたね。まああとアストラはね、まあみんなが知るところひどい。でターミネーターニューフェイトは頑張りましたよ、ジェームスキャメロン。もうおじいちゃんになって作ったらアナになるんですって。
そう
なんですね、頑張ってましたって。ね、でリンダ・ハミルトン、アーノルド・シュワルツネッガー、みんなおじいちゃんおばあちゃんで頑張って作って、まあ、精一杯背伸びして作って、あれ、あ、まあ僕はもうニューフェイトは結構評価してる方なんで、一番これ決めやすかったかもしれませんね。
はい、はい、納得いたしました。わ、はい、かりました。ということで、神戸アホデミー賞2019チキショー部門は結局なかったポロリということで、マチネの終わりに本丸ちゃんのプレゼンが選ばれたという結果となりました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ